おはようございます。今日は母の日です。先日ある演奏会でブラームスのピアノ曲を聴いていた時に、母のことがとてもこみ上げてきました。でそれは多分ブラームスの曲そのものにそういうものを引き起こすものがあったんだと思ってるんですね。と言いますのは、ブラームスっていう人はかなりマザーコンプレックスを持っていた人なんですね。面白いことに、ブラームスのこのお母さんっていう人はお父さんよりも、ブラームスのお父さんよりも17歳年上の人でした。ですからブラームスがもう青年になった時にはもう相当のおばあちゃんであった。でお母さんはとても恋しい思いをいつもこう持っていたようで、彼のこの感想曲というような比較的こう穏やかな優しい曲なんかを聴いてますと、こう彼のお母さんに対する気持ちみたいなものがこう書かれているような感じがしてならないんですね。でその音楽を通して私は母のことをこう演奏している間ずっとこう心の中にわだかまるような思いを持ちながら聞いていたんですが、ずいぶん母にはかわいそうなことをしたなっていう、そういう気持ちを拭い取ることができませんでした。母は私をとっても愛してくれた人です。40になる前に母は歯が一本もありませんでした。それはちょうど戦争の最中に私が生まれて、そしてその子に自分の父を含ませる、そのために結局自分のカルシウムを全部私に与えてくれた。それで戦後になって母の歯はどんどん抜けて、ついに一本もなくなってしまう。それくらい要するに私のためにこう身を裂いてくれた人なんですね。そんな母でありますのに、少年時代の私は母に向かって、お母ちゃん、僕が一番不幸に思っていることはあなたから生まれてきたことなんだよと言ってしまったことがありました。母は、まあ、私に小言を言ってた時なんですね。青少年時代の子供っていうのは母に対しては特殊な思いをこう持っておりまして、そういうものが込み上げてきてですね、ついそういう言葉を発したんですね。で母は膝を抱いてククッとこうおえつしたんですね。私は立ち上がって、ざまみろっていうふうな気持ちでですね、この家を出て、街をほっつき歩くというふうなことをした。自分が子供を持つようになって、まあ、子供を育てていてですね、それがどんなにむごいことであったかっていうことを思って、私はお母ちゃんごめんねっていうような気持ちを持たざるを得ませんでした。母に対しては随分ひどいことをした、ひどいことを言った子供なんです、私は。ですから母の日が来ると、ある苦い思いをこう抱きながらですね、子供たちがお母さんのこと、つまり私の妻のことを大事にしていることをですね、とても嬉しくこう思うんですね。今日家を出る前に運送屋さんがあるパックを送ってきてくれました。それは長男夫婦が母の日にあたって送ってきてくれた、まあ、ケーキの詰め合わせでありまして、まあ今日夕方コーヒーを飲みながら辛いとそれを食べることになるわけです。子供に感謝しながら。でパスカルという人がいますね。哲学者です。で彼が、人間は自分が最も自分を最も愛してくれた人を最も傷つけるっていう言葉をパンセという書物の中で書いております。人間は自分を最も愛してくれたものを最も傷つける。パスカルがこの言葉を語ったのはですね、イエス・キリストのことを思って書いたことなんです。イエス・キリストが愛し愛し愛し抜いた、そういう人間から 十字架につけられるという非業な仕打ちを受ける。そのことをもってパスカルは、人間は最も自分を愛してくれるものを最も傷つけるという言葉を書いたんですね。で、神様の愛に対する人間の仕打ちはそういうもんだっていうふうに言えると思いますが、そのことは同時に人間関係についても言えることではないかというふうに思うんですね。最も自分を愛してくれたものを最も傷つけるという仕方で報いるというのは、親子の関係の間で、あるいは師弟の関係の間で真実なことなんだと思います。私は私のために自分の身を犠牲にした母の気持ちをどれだけ打ち砕いたか、今にして思って、お母さんごめんねというしかない。源実朝っていう人がいますね。鎌倉幕府を開いた源頼朝の、まあ、三男坊でありまして、鎌倉幕府第三代の将軍になった人ですね。源頼家、つまり自分の兄のですね、息子である人に刺し殺されるという仕方で非業の死を遂げた、まあ、そういう人としても知られています。その源実朝が残した歌にこういう短歌があります。愛おしや見るに涙もとどまらず、親も亡き子の母を尋ねる。愛おしや見るに涙もとどまらず、親も亡き子の母を尋ねる。こういう歌で近海和歌集という彼の歌集に残されております。すでに親がない子供がですね、お母ちゃんお母ちゃんと泣いている、涙が止まらないほどにそういう情景っていうのは愛おしい、こういう歌ですね。実朝という人の優しい心情っていうものが伝わってくる、そういう歌だと思います。この歌が生まれた時は乱世の世の中でした。父親は戦に出て、そして戦死を遂げてしまう。母親は何とか夫の留守を守ろうとするけれども、極度の栄養失調でついに死んでしまう。取り残された子供がですね、お母ちゃんお母ちゃんどこ行ったのお母ちゃんというふうに泣きわめいている、そういう姿を実朝は見る。そしてこの歌を作ったんですね。私の子供時代は戦争中でしたから、東京大空襲の後こういう光景は実際に何度も見たことです。親が亡くなっていくら親を慕っても親はもういない。私は母を慕い、母に申し訳ないという思いを抱くようになった時には母はもういなかった。母親がまだ生きておられる方は精一杯親に尽くしていただきたいと思いますね。汝の父と母を敬え。聖書は旧約聖書においても新約聖書においてもそのことを教えておりますね。しかしそうは言ってもですね、親子の関係、夫婦の関係、職場での人間関係、隣近所との関係には誰しも悩みを抱えているんじゃないでしょうか。不思議なものですけれども、どうでもよい人との関係で私たちは悩むことはありません。親子の関係や夫婦の関係のように本当に大事な人間関係であればこそ悩むんですね。そしてその近しい人間がそばにいる人であればあるだけ悩みは強くなります。思い煩うんですね。場合によっては、ああ、あんな人と結婚するんじゃなかった、 というふうに毎日そばで苦している夫について思う、そういうご婦人方たくさんいらっしゃるし、逆にどうして俺はあんな女と結婚したんだろうと思ってる、そういう夫もおりますね。もっと深刻なのは、あのボケたおふくろがいなければというふうに思っている人、あのお舅さんとの関係、これが厄介なのよねというふうに思っている、そういうお嫁さん。そうです、僕の母はですね、お舅さんとの関係の中で本当に悩み抜いた。母が亡くなったお葬式の席ですね、その兄嫁が、私はあなたのお母さんに対しては兄嫁、あの鬼嫁だったんですよね、というふうに言い放ちましたね。母は時々その兄嫁のもとを逃げてきて、一緒に暮らしてましたからね、逃げてきて牧師館にいた私どものところに3週間も4週間もとどまるということをしました。母の悩みは深かったと思いますね。そんな思い煩いにある私たちに、神様は今日、思い煩うことは何もかも神様に委ねさい、こういうふうにおっしゃっておられるんですね。委ねるっていうことは、思い煩うことがあるならあるままに、そっくり自分を神様に委ねてしまいなさい、そういうことです。あなたの思い煩っていることを私に委ねてしまいなさい、そう神様は言っておられるんですね。どうしてか、私のすべてをこの方は心にかけていてくださる方なんだからですね。神様が心にかけてくださっていることほど力強いことはありません。神様が心にかけてくださっていることほど人間にとって力強いことはないんですね。もし今あなたがですね、本当かな、そういうふうに思っておられるんだとすれば、あなたの神様は小さすぎます。あなたの神様はあなたにとってちっぽけなものでしかない。だからそう思うんです。神様はでっかい方です。とんでもなく大きな方です。神様を小さく見くびってはならない。神様ほどに大きな方はこの宇宙にはおられないんですね。この聖書が初めから終わりまで通して語っていること、証ししていること、それはそうじゃないですか。そうじゃありませんか。神様ほどに大きな方はない。その方が、心配するな、私がお前の味方だ、お前のことを計らっている、だから思い煩う必要などはないんだ、こういうふうにおっしゃってるんですね。私は夜、夢に苛まされることがあります。そしてその夢っていうのはですね、年とともにこう強くなっていくんですね。若い時代に決して見ることなかった夢です。そしてその夢には明らかな一つのパターンがあるんですね。どういう夢かっていうと、きれいとは言えないような部屋からですね、ごたごたした部屋を出て家に帰ろうとするんですね。ところが待てど暮らせどバスが来ない。一体どうやって帰ればいいんだ、バスが来ないじゃないか、そういう夢を見る。歩いてあそこまでなんか行けないよ。しかしそう思ってですね、歩き出す。歩けどつけない。そういう夢なんですね。あるいはある時は電車に乗る。 電車に乗って家に帰ろうとするんですけども、人にこの電車で行けばここに行けますよねって聞いてみると、いやそれは向こう側を走ってる電車ですよっていうふうに言われる。その電車は全然違う方向に行ってしまう。そういう夢を見てですね、なんかガタガタ震えるような思いで目を覚ます。どうして同じ夢ばかり見るんだろうと、自分のそういう夢の分析をしてみたことがあります。で、こういうことが分かってきたんです。神様の御国に行こうと一生懸命努めている。しかしどうしても神様の国に着くことができない。どうやってもですね、神様の御国に着くことができない。そのことを夢の中で見てるんでしょう。でも愚かな夢ですね。当然のことなんです。それは自分の力で神様のもとに行こうと思ったってですね、神様のもとに行けるもんじゃないんですね。私たち人間には神様の側で迎え入れてくださるのでなければ、神様の御国に入ることなんてできないんですね。私たちにはそれを一生懸命善行を積んで、一生懸命教会に通って、一生懸命これをすることが神様の御旨じゃないかと思ってやる、やってもやってもですね、後悔が残る。神様の身元に行くことができるのは、神様ご自身が私どもをそこに入れてくれる、神様の側で神様の力によって私どもをそこに入れてくださる、それ以外にないんですね。それなのに私は自分の力で御国にたどり着こうとしている。たどり着けるはずがないんですよ。神様はその夢を通して私にそのことをですね、お告げになってくださった。ただ神様に委ねる、お委ねする、それがいいんですね。それがいいのです。そしてそれしかないんです。人間には神はあなた方を顧みていてくださるのであるから、自分の思い煩いを一切神に委ねるがよい。これが先ほど宮村さんに読んでいただいた聖書の言葉です。神はあなた方を顧みていてくださるのであるから、自分の思い煩いを一切神に委ねるがよい。私だけが御国に行けるというんではありません。皆さん全員に神様がお招きを与えてくださっているんです。ここにいらっしゃる全員にです。いや、ここにいらっしゃる方たちを超えて、世界で、今日世間で神様のことなんぞ知らないで遊びほくっている、そういう人々に対しても神様は招きを与えておられるんですね。ただそれを受け入れる、ただいただく、それが全てなのですね。しかしそうしない、そうしないところに私たちの問題があるんじゃないでしょうか。私がすべきことは一生懸命御国に行こうとすることではないんですね。今日読んで、宮村さんに読んでいただいた聖書のですね、6節にこういう言葉が書いてあります。だからあなた方は神の力強い御手のもとに自らを低くしなさい。時が来れば神はあなた方を高くしてくださるであろう。こう書いてあります。自らを低くするとは謙虚になることです。謙虚になるとは神様を大事にすること、第一にすることです。神様第一にすること、それことが私の方が謙虚であること、それ以外のことではありません。 私たちはともすれば図を高くしがちなんですね。人よりも自分の方が優れていると思いたい。そしてそのためにあれこれをする。いっぱしのものであるかのように思い込む。けれども神様の前にあって大切なことはそうあることではありませんね。図を高くすることでも、いっぱしものであるかのように思うことでも、自分こそ教会に仕えているものであるというふうに思うことでもないんですね。そうじゃなくて、神様の前にあって大切なことは謙虚であること、神様を第一にすること、それを置いて他にないんですね。そういう命の道を生きていれば、時が来れば、頃合いの時に、私が召される時、神様が 私どもを高くしてくださる。高くするとは、神様がめでてくださるということです。神様が本当に、はあ、ああ来たね、私はお前を本当に心から高く評価するよというふうに言ってくださる、そういうことなんですね。今日改めて今朝ここでお話しする説教の、まあ、準備の 最後をこのしておりましたときにですね、旧約聖書の一つの言葉が私の心にこう響いてきました。それは旧約聖書のナオム書の一章七節の言葉です。ちょっと聖書を開けていただくとありがたいです。旧約聖書の1293ページです。ナオム書の一章七節、1293ページです。1293ページの下の段、一章七節、1293ページの一章七節です。ナオム書一章七節、主は恵み深く悩みの日の要害である。彼はご自分を酒どころとするものを知っておられる。こういう言葉です。これ新共同訳ではですね、こういうふうに訳されています。主は恵み深く、苦しみの日には砦となり、主に身を寄せるものを御心に止められる。でヘブライ語の原文は どちらとも訳せますけれども、この私は新共同訳の訳はいいなというふうに思っております。主は恵み深く、苦しみの日には砦となり、主に身を寄せるものを御心に留めておられる。でこのナオム書っていうのはですね、その前後環境を見てみると、イスラエルの人々が激しい攻撃を受けてですね、どにっちもさっちもいかない状況に対して攻めてくるものを神様が激しい憤りを持って追い散らされるということを語っているんですね。その間にポツンとこの言葉が入っているんです。主は恵み深く、苦しみの日に砦となり、主のもとに逃れるものを知っておられる。これは今日読んだ聖書の言葉、ヨハネ、あ、ごめんなさい、ペテロ第一の手紙の5章6節7節をこの照らす旧約聖書の側の言葉ではないかというふうに思います。旧約も新約も神様が私どものことを心にかけてくださっているというふうに語っているんですね。だから思い煩う必要はない。神様の方で気にかけていてくださるんだから。皆様に申し上げます。思い煩いそうになったら神様にお任せしましょう。あなたを気にかけてくださっている方にお任せしましょう。 出しゃばる必要はないんですね。両親がいるならば謙虚に両親に向かい合い、厄介な知人がいるならば謙虚に向き合うことを心がけましょう。肝心なのは全てのことに謙虚であること、全てのことを神第一とする、そのことを除いて他にないというふうに言わなければなりません。そしてそうすれば思い煩いはすっ飛んでいきます。私たちは思い煩いから解放されます。最後にもう一度今日の御言葉を聞きたいと思います。だからあなた方は神の力強い御手のもとに自らを低くしなさい。時が来れば神はあなた方を高くしてくださるであろう。神はあなた方を顧みていてくださるのであるから、自分の思い煩いを一切神に委ねるがよい。祈りを捧げます。父や神様、母の日です。自らがあなたが私の母としてくださった方に対して私がしでかしたことを思い心から懺悔いたします。どうぞ罪を許し清め、そしてあなたのものとしてください。あなたのもとに戻るとき、あなたを大事として歩むとき、私どもから思い煩いが吹き去られて豊かな思いのうちに歩むことを許してくださることを覚えて感謝します。どうぞ謙虚に謙遜にあなたを第一にして、そしてこの世の歩みを高らかに豊かに歩み行かせてください。筑紫の南教会の上に天来の祝福を与え、瀬戸清先生はじめ教会の枝々一人一人の上に天来の祝福と導きがありますように祈ります。あなたの皆を賛美し感謝し、この祈りを主イエスキリストの名を通してお祈りいたします。アーメン。